皆さんこんにちは、イソップです。写真やカメラのお話を中心に今日も楽しくお届けしていきます。
フォトグラファー河野です。
フォトグラファーの松下です。
お二人と一緒にカメラを学んでおります、キャンチヤキです。
新年明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
ということでですね、始まってまいりますこのイソップなんですけれどもね、皆さんいかがお過ごしでしょうか。もうね、休み気分も抜けて冬に向かってまっしぐらっていう風な感じなんだと思うんですけれども、ちょっとまあちょっと振り返りでですね、新年どんな風に過ごしていたかというのをですね、ちょっと聞いてみたいと思うんですが、はい、松下君どうでしょう。
私から、はい、はい、冬休みでいいですか、
はい、
冬休みは久しぶりな友達に会ったり、
うん、
ちょっと普段会えない人に会いに行ったり、家で引きこもったりな冬休みでございました。はい、
うん、どっか初詣とかは。
初詣は家の近くのお寺に行ってまいりまして、
お寺に
、はい、お寺に、はい、お寺に行って初詣をして、うん、おみくじで末吉、
末吉か、は
い、末吉でございました。まあまあ、今はいいこと書いてあったかなと思うんですが、千秋さんはどんな冬休みでした？
うん、そうですね、なんか割ともうのんびりしながら、うん、結構出かけましたね。
お、
動物園に。
動物園やってるんですか？
まあやってるます。やって、まあ、でも年末年始ちょっとお休みするところもありますけど、うん、結構早めに、はい、オープンしてるところもあったんで、そうですね、動物園、ズーラシアっていう横浜の方にある動物園に行ったりとか、はいはいはい、あとなんかもうちょっと遊べる施設みたいなのにパーッと行ったりとかしてましたかね。なんか遊んでました。
いいですね。
ズーラシア結構楽しめるよね。
あ、やっぱ行かれたことあります
よ。あるある、俺子供連れて行ったことある。
あそこなんかすごい広いんですよね。
広い、
うん、広いし、ちょっとなんかディズニーランドみたいに造形がちゃんと作ってあったりするところがあって、壁とかもなんかインドの神様いっぱいなんか祀ってあったり、インドエリアみたいな。
あ、そういうのがあるんですね。
そう、インド像とか、
あ、
スマトラトラとかいるんですけど、
へ、
うん、なんかそういうエリアに、なんかそういうプレ、なんてリリーフっていうのかな、レリーフ、なんか壁に貼ってあったりとか、なんかちゃんと作られて、岩っぽく作られてる壁とか、
知らなかった。なんか
すごい面白くて、
はい、
なんですけどすごい自然の中だから、うん、なんかこう森の中を散歩してるような場所もあったりとか、
いいですね、
ますよね。
ね、なんかちゃんとね、ちゃんとただ檻があって、はい、動物そこいるから見てくださいじゃなくて、はい、ちゃんと楽しめるような仕掛けをね、はい、なんか作っされてるというか、
ね、
うん、あれ楽しめると思う。
ね、なんか動物のことを教えてくれる豆知識が、はい、多分結構こまめに変えてるんでしょうね。なんか張り出されてたりとか。はい、でも広くて、うん、全然たどり着けなくって、はい、端から端まで
そんなに広いんですか。
そう、なんか手前側正面から入ってインド像とか見て、
はい、
で反対側にキリンがいたんで、キリンまで行きたかったんですけど、はいはい、もう全然たどり着けなくってそう、なんか途中でポニーとか見てもう
も
ういっかってなっちゃったりとか。
そうだよね、あれは朝から行かないとね。
そうだと思います。
そう
お昼ぐらいに行ったから。
そんなに。
そうそう、また特にさ、この時期ってさ、夕方ほら日が暮れるのも早いから、
あ、確かに、
余計になんか疲れ感倍増だよね。
でもね、すごく、
はい、
なんかちょうどポカポカの日だったっていうのもあるんですけど、うん、気持ちよかったですし、動物が生き生きしてましたよ。なんか
いいですね、いい動物園、
うん、バリバリ草食べてて、
あ、かわいい。
すごかった、びっくりしました。虎も近くまで来たし、
へー、わー、いいですね。
オットセイもずっとぐるぐる泳いでるし、
かわいい
なんかいい動物園なんだなって。やっぱね、動物が生き生きしているというかね。
そうですね、もう顔つき違いますよね。
あ、と思いますね。しかも大事にされてるんだろうなみたいな感じがあったので、楽 楽しかったです。
なんかさ、夏にね、はい、動物園行くと、はい、みんななんかさもうだれて寝てない、
うん、確かに、
ね、疲れますよね、あの暑さ、うん、
そう考えると冬の方が動いてないと寒いっていうのがあるんじゃない、
は
い、あ、分かんないけど勝手な、ね、こう思い込みというか、
北極グマとかもいるわけで、北極グマとか夏の間かわいそうすぎますよね。
確かにそうですよね。確かに、
そうそうそう、ね、
すごい楽しそう、
ね、なんか割とレジャーにレジャーをしてましたね、
うんうん、まあ、松下くんもあれじゃない、引きこもってばっかりいないでさ、はい、今度ちょっとズーラシア一回行ってみたらどう。
いや、ズーラシアなんかよく名前は聞くんで、うん、気になってはいたんですけど、そんなに楽しいところだった。
いや、楽しいと思うよ、
ね、なんかレストランもちゃんとあるし、
ちょっと舐めてましたね。
なんか割と本当に散歩みたいな感じで行っても景色楽しいかなっていう感じの動物園でしたね。
いいですね。
うん、え、でコーンさんは？
あ、いやいや、うん、僕はね、あの田舎に帰ったんですよ、
うん、
田舎に帰って、まあ、あの恒例の写真整理を
あ
ずっとやって終わんなくてね。
写真整理ってどういうことやるんですか？
まあ、過去の写真をとりあえずは、うん、あの田舎のこうスペースにボーンとこう置いてあるんで、うん、それをもう一回こう整理しながら、うん、でそうするとやっぱりいるものいらないものって多少出てくるのよね、うんうん、でいらないものはこう何つうの、あのこうカットして、
うんうん、
切断とか破断して、うん、でこう処分できるようなことをやってみたり、うん、あの紙焼きとかがぶわっとあるやつはファイルにまとめてみたり、
うん、
でこうなんていうのかな、サービスサイズとか L サイズとかあるじゃない、うん、L 版とか、だそういったものはアルバム買ってきてアルバムにこう差し込んでみたりみたいなして、なるべくこうね、その整理するときにいるものいらないものって分かるから、
うん、
それでこういら、あのもう今はいらないなと思うものは処分したりとかっていうふうなことをずっとやってました、う
ん、はあ、ご苦労様です。
いや、終わんないんだね、まだね。
そうですよね、
終わんないっていうね。まあそんな中でね、ちょうど、まあ、奥さんの実家があの広島の方にあって、
はい、
でそっちの方に、1月の2日に移動しようと思ったときに、うん、めちゃめちゃ雪降って、もうなんかあの高速道路もね通行止めみたいになったりとか、
そうでしたね、
うん、しながら、まあ、なので通行止めになっちゃうとね、下道を通んなきゃいけないから、で下道を走りながら、
うん
うん、なんで僕は島根で奥さん広島なんで広島側の方に行ったりとかしてっていう風なね、うんうんうん、まあ、そんななんか雪とまみれながら写真を整理してたというこうね、
うん、
あのお正月でした。
お正月っぽくていい。
そうですね、お正月
ねえ、
ね、
うん、まあそんな中でですね、まあ、うん、今年もね、今年の第1回目ということで始めていかなければいけないんですけれども、
はいはい、
さあ今回のテーマは何かというと、松下くんどうぞ。
はい、キャン千秋のお悩み相談室。
これ結構珍しいよね、うん、キャンちゃんのね。
いや、お悩みはいつも私、まあ、確かにあかりさんの中で先輩特許みたいになってるところあるんですけど、す私もすごい悩みがあって、うん、でもこれってすごく嬉しい悩みの一つなんで、
はいはい、
ここがぜひプロの、ね、お二人にいろいろご意見をいただきたいんですが、
はい、
とうとう私ですね、うん、あの人からお仕事をいただいて撮影をして納品するという、
はい、
あのフェーズにやっとあのここに来てまいりまして、
はい、
ね、今まで本当ただ趣味で写真撮って人とかに送ったりとかして自分で楽しんでただけの人間が、
うん、
お金をいただいて、
うん、
お仕事として、
はい
はい、やらせていただくようになりまして、
はい
はい、で今回実は人じゃなくって建物、
うん、
あの保育所の撮影を、うん、あのお願いされて、
はい、
あのさせていただいたんですよ、
はいはい、
うん、でやりながら分かんないこといっぱいあるって思って、
うん、
まあ、事前に今野さんにはあのそれこそレンズ何ミリ持っていけばいいんですかね、うん、みたいな、うん、そういう場所取るとか、 なんか、ね、施設取るってあんまやったことないんですけどみたいな、ね、
うん、
感じのご相談をさせていただいて、
うん、
まあ、あのたりはしてたんですけど、うん、いざ現像して納品までの流れもかなり分からなくて、
うん、
でもこれってきっと、まあ、これを聞いてる方でもちろん常にお仕事として、うん、あの写真を撮られてる方も多数いる中で、
うん、
目指したい人、今後お金をいただいてプロのカメラマンになっていきたいみたいな人もいらっしゃると思うので、
うん、
ちょっとそういう方と一緒に、そういう方の気持ちになって一緒にちょっと質問したいなと 思ったりしてます、
はい
はい、でまずまあ撮影自体は、うんまあ、準備して、うん、結構今回チャット GPT とかさんにですね、うん、どういう風に準備したらいいのみたい な,、うん、なんかどういう設定にしておけばいいのみたいな感じで、うん、結構相談に事前に寄ってもらったことはすごい助かったというか、う
ん、どんな答えが返ってくるんですか。
あやっぱりお子さんを撮るっていうとそのシャッタースピードの設定を最低いくつにしておいてとか、うん、あとまあそのホワイトバランスなりなんなりこの場面に行ったら変わる、だって公園に行ったらこういう風に変えましょうとか、まあ、室内で普段撮る分にはこういう風にしておきましょうとか、でやっぱり歪み、あと建物の歪みが出ないのは何ミリぐらいかなとか、そこら辺をちょっと聞きながら、でもねなんかやってみるとやっぱそれにとらわれすぎちゃうと撮りたいもの撮りたいというか撮りたいように撮れなくなっていくから、うん、本当バランスというか難しいなって、その計算だけじゃなく、うん、自分の感覚で今まで撮ってきたものも大事にしなきゃいけないなとか、うん、あとピントを合わせる時に どの設定にしておくと、そのじゃあ先生たちに合わせる、子どもたちに合わせる、うん、なんかその場に合わせるとかがゆず聞くのとか、そういうのを質問したりしてましたね、うん、で撮りに行って、まあ、なんか撮る内容とかはもうなんとなく自分でも分かってるんで、まあ、その保育所の様子、まあ、保育士の方 と、お子さんの様子で、撮っちゃいけないことかもいるわけで、うん、そういう子 のやり方どうするとか、で結局なんか最初はなんか養生テープに なんかお名前書いたものを貼ってくださってたんですけど、うん、後ろ側から写るときにその名前が逆に写っちゃうから、うん、使えない写真になってしまうというところで、うん、もう肩にちっちゃい養生を貼ってもらったら分かるし、あとはもう先生たちで、まあ、俳句しきれないから、うん、最終的に先生たち、まあ、こっちも気をつける、ソロで撮らないように気をつけるけど、うん、先生たちの方で分別してくださいみたいな形で渡しちゃったりとか、うん、でもそれまずもうそれがいいのかも分からない、うん、で写真撮って帰ってきます。2000枚ぐらい撮ってて、
まあ、すごい。
でそれを現像する、 NX スタジオにまず読み込む、うん、でなんかバーって並ぶじゃないですか、うん、で NX スタジオで選別するのがいいの なんかフォルダの状態で選別してある程度本当に使わないものを消したらいいのか、うん、そこら辺もよくわからない、うん、でなんかもうねこの現像も一括でなんかうまいこと合わせられるのできない、私できなくて、うん、一括で合わせられないから、うん、なんとなくの方針を全部に当てはめ、一回決めたらそのコピーして全部に当てはめるけど、うん、でも結局一枚一枚見ていかなきゃいけなくなって、うん、本当にこういう流れなのかみたいな、みんなこうしてるのか、それともある程度もうなんか適当にある程度手出しみたいなものを一回フォルダにまとめて渡して選んでもらった方がいいのかとか、うん、なんか結局それですごい何日かもかけて作業しちゃうわけじゃないですか、うん、一枚一枚見ていくってなると、うん、なんかで納品してみたいな、で納品もギガファイルに入れて、パスワードつけてちょっと期間伸ばして納品して、本当にこのやり方で合ってるんですかみたいな、
うん、
もう1から100まで分からなくて、
うーん、
まあ結果的に先方的には問題なく受け取っていただけて、うん、大丈夫そうだったんですけど、うん、なんか本当何だったんだろうみたいな、まだ本当に下手くそすぎるなと思ったんですよ自分が。なので皆さんどうしてるんですかっていう。
ああ、なるほど、うん、それって最終的には写ってる園児の皆さんのお父さんお母さんが写真選んだりとかもするの、
う
ん
う
ん、
いやそういうことではなくて、うん、基本的にホームページに、うん、
アップするという、
アップする用の、うん、だから園児さんがメインではなく、うん、施設の要施設の、うん、だから引きで撮ってこれぐらい広いスペースがありますよっていうのをホームページに載せたいだったりとか、
施設案内的な感じ。
そうです、うん、そうです。プラスなんか一応その使える、どの程度使うかわからないけど、その保育士の紹介だから保育士さんのソロショットと集合ショットも撮って、うん、かつ園児さんたちとのちょっと触れ合いの様子みたいなのも使うかもみたいな、今後みたいなぐらい
っていうね、最初にそこをまずヒアリングするのよ我々って、
うんうんうんうん、
ご家庭に配られる必要があるものかっていうことと、うんうんうん、それからじゃあそうじゃないとしたら、大きくプリントされるものなのか、うん、ウェブベースのものなのかとかっていうこと
で、ね、そこも違うんだ。
そう、それによってほら必要なデータのこの重さというか、うんうん、データ量がね、はい、変わってきたりするじゃないですか、はい、
そうなんですね、
うん、
そうなのか。
なので人がメインになるならば、 少しピントを浅めにして、その映ってる人たちが引き立つように、ちょっとピント浅めにするし、こう施設全体を映したいんだったら逆に絞りを少し絞って、こう奥の人たち、奥の様子までもが分かるようにしなきゃいけないとか、だから何が必要なのか、どんなところに使われるのか、どんな風に見せたいのかっていう、このまず3つを、ヒアリングで最初に、確認すると。
はい、ヒアリングする、
ね、でそうすると、例えばそう、建物を写したいとか、園児との触れ合いを写したいとか、先生たちが一生懸命なんかこうね、お掃除してたりとか、なんかその園をきれいにするためにこう美化に努めてるっていうところをこう写したいとかっていう風な、なんかこう写したいっていう柱がこう見えてくると思うんですよ。
なるほど、
じゃあこの柱はどこで撮ろう、じゃあこの柱はどこで中心に撮ろうとかっていう風にして、場所が決まっていって、その場所も同じように見えないように、例えば日にちを変えたりとか時間を変えたりとかして、こう取り広げていくっていう風な、こうなんつうかな、柱を決めたら、その場所、その柱に対して肉付けをしていくっていう作業を今度していくと、そんな風に段取りが決まった時に、さっきのキーワードの中でお子さんを、映ったら困るお子さんもいたりとか、と、映ってもいいお子さんがいたりとかっていう風なことがあったじゃないですか。
はい、
で、映ったら困るお子さんがいるときには、映っていいお子さんと映ったら困るお子さんとの割合って、映ったら困るお子さんの割合の方が少ないのかな。
そうですね、
ね、だとすると、その子だけ覚えるの。
ああ、そうか。
で、その子が背中を向けてるときにこうって全体を撮るようにしたりとか、例えば2人とか3人とかいたとして、誰かがこっちを向いてたら、それはカットして、こう構図的に背中を向けてる側の人、こう入れ込んだ全体絵を撮ったりとかっていう風にするとか、例えばエンジンを組む時もカメラの対岸的に先生側が来たりとか、その横には写っていい子が来て、で今度カメラ側の方にね、写ったら困る方の背中を入れていくとかっていう風な、なんかそんな風にして、なんかこう無理に切っちゃうと、すごくこう構図的にも歪みとかね、変なバランス感覚になっちゃうから、自然に見せるためには顔さえ映さなければ後ろから見たら分かんないじゃないですか、基本的には。だからそういう子の背中、後ろ姿を入れるようにして撮ってあげると、すごく自然に撮れたかもしれない。
そうですね、難しいんですよ。なんかちょっと映しちゃダメだよねみたいな、
そうそうそう、
カメラを、ね、避けなきゃいけないっていうのが確か厄介で、
なっちゃうなっちゃう、ね、だからその子側に回り込んでいって撮れば、すごく自然にこうね、絵を撮ることができたかもしれないなっていう、
なるほどなるほど、
ね、だから最近やっぱりね、残念なことに変なこう事件とかも多いから、どうしてもね、そこを心配される方もいたりとかして、それもまあ仕方ないことなんで、顔とか特定ができなければ、基本的に後ろ姿ぐらいはね、特に大きな問題にはならないと思うし、手前カメラに近い側に持ってきとけば、それもボケちゃって、なんかこうより分かりづらくなったりとかっていうのがあるから、そんなちょっとこう後ろ姿を感じさせながら、カメラの向こう側にいる先生だったりとか、映っても大丈夫な子のこの触れ合いを温かく撮ってあげるっていうのがいいのかもしれないよね。
そう、もう子供ってね、なんか制御できないから、あ、入ってこないで入ってこないでって思ったら、あ、来ちゃったなみたいな、すごいそういうのありました。
そうだよね、
だからね、だからそういうのも、覚えきれなかったというかね、覚えるの、やっぱどっちを覚えたらいいか分かんないっていうのがあったので、
ね、
少ない方を覚えるっていうの
が、なるほど
ですね、実際で撮ってみよう、
で、それ撮影ができましたと、
はい、
でそうなった時に次に何をするかっていうと、さっき言ったセレクトっていうかね、ある程度絞っていかなきゃいけないっていう中で、バーンとこう広めに撮った絵、それから少しこう誰か先生だったりとか誰かにこうスポットを当てた絵っていうふうにして、こうよりと引きのバリエーションを考えながら絵を選んでいくことになると思うんですけど、その時のツールに関しては、一般的なのは多分アドビのブリッジとかね、そういうのでセレクトをしていくのが多分一般的なのかなっていうふうに思うんですよ。NX スタジオでもセレクトはできるんだけど、やっぱね、セレクトはセレクトに特化したね、アプリがあったりとかするので、ブリッジとかでピント見たりとか、全体的なこうバランスとか見て、でレーティングっていうのかな、こう、例えば
レーティングの見方わかんないんですよね。
1番とか2番とか3番とかって自分でこう番号つけていって、で絞り込んでいって、最終的に5番までだとすれば543までは納品して、 あの2番1番はなしにしようかとか、
なるほど、
そんな風にしてね選んでいくこともできる。そうやって
1個ずつにレーティングをつける、
うん、そう、うん、そうだよね。結局 ね何万枚って撮ってても必ずこの2人その何万枚を全部1枚ずつ見てるからね。
やっぱそうなんですね、うん、その作業は絶対必要ってことですね、うんうん、あ、よかった。そっか、
まあなんか最近は多少こう選んでくれたりとかする AI アプリがありますよとか、なんかいろんなのがあるっぽいんだけど、やっぱりじゃあ AI がねどこまで何を見てくれるのかっていうのがわからないし、
はい、
うん、私だってごめんなさいこれ AI があの選んだんですって言えないじゃない、
いや、
うんうん、なので我々の今まで見てきてたかあの感性というか感覚の中でいい悪いっていう判断をしていくから、うん、やっぱね一枚一枚はね見ます。
あよかった、なんかそれを聞けてよかったねみんななんかもっと効率よくなんかやってんのかなと思っちゃって、
うん、やってる人はねやってるっぽいのよ。
うん、うん、
やってるっぽいのなんだけど、どうしても人物写真って、うん、やっぱさ表情が変わるじゃない、
はい、
これって一枚一枚全部違うから、だからワンカットワンカットあの同じような場所で同じようなポーズだとしてもよ、同じような、まあ、動作動きだとしても顔が違うから、
はい、
全部別物なのよ。
そうですね、
うんうん、なので一枚一枚見なければいけない、うん、ピント全部確認しなきゃいけないっていうのは仕方ないとして、うん、じゃあ露出だったりとかカラーバランス、
そうそう、
これは一括で合わせたいよねっていう、 そこをより簡略化するためにマニュアルで撮ってんの、うん、そうするとカメラが多少触れようが、
うん、
ね、明るさとか一切変わらないじゃない。
あ、
だからマニュアルで固定するとか、要は
固定しちゃうんだ。
マニュアルで明るさを固定しちゃえば、
はい、
あの暗かったらそこの一連が全部暗いわけだから一括に明るくすればいいわけだし、
ここからここまで選んで明るくする、
ここからちょっとだけ明るいんだと思えばここから、うん、そう A から B までの間を少しだけ露出を控えめにするとかっていうふうなことができるじゃない、うん、そうするとこのブロックブロックで調整できるから作業の効率が上がるのね。なので我々、うん、あのマニュアルを使ってるっていうところがあるかもしれない。
じゃあ同じ場所で撮ったものとかは、うん、大体、まあ、何枚かから何枚ぐらいまでは一括で編集するっていうのをこう繰り返してブロックごとにやっていく感じかな。
うん、そんな風にしてやってるのよ。
なるほどですね、
うん、
じゃあ明るさとかも写真によってコロコロ変わらない方が逆にやりやすいんだ。
むしろ変わらない方がやりやすい。
そういうことですね。確かにそれすごいあるかも。
うん、
うん、やっててなんでこっちの写真は明るさこうなのにこの写真はこうだからちょこっちは上げてこっちは下げてみたいなことを細かくやるのはすごく大変でした。
そうそう、大変じゃない、
はい、
あとそれに色も例えばオートホワイトバランスとか使うと、うん、それぞれはいい感じに多分、うん、一枚一枚見ればいいんだけど、
うん、
例えば連続して撮ってたとしても、うん、なんか映るものが違ったり若干こうフレームが変わると少し色がね、うん、ちょっと黄色っぽくなったりとか、
はい、
ちょっと青っぽくなったりとかして微妙にこうばらつくのよね、
うん、
それをやっぱり防ぐために我々はケルビンの数値を固定させてもうこっからここまでは同じ色っていう風にしてるの。
ケルビンの数値を安定させるとは、
数値を固定させる
の。固定す、あ、うん、ケルビン、
はい、オートとかいろいろ選べるところの最後の方にK って多分書いてあるところが、
はい、
あれはマニュアルでホワイトバランス の数値を入れられるように
へ、
はい、なってます。
なるほど、
はい、
じゃあそれを固定しておく。
そう、そうすると同じ色で全部映るから、う
ん、
そこの一連が、
は
い、だからマニュアルの良さっていうのは、
うん、
まあ、もちろんねそれは業務だと思ってください。普通のね撮り方であれば一般的なスナップだったら、うん、一枚一枚が全部独立した別なものだから、
うん、
少々色味がね違ってても、うん、そんな違和感はないんだけど我々みたいに同じところでこうその表情を狙いたいからっつって、うん、同じようなポーズ同じような構図で、ね、こうずっと撮ってるとあんまりこうばらつきがあるとおかしいじゃない、
うん、
同じ場所なのに、うん、それを避けるために明るさと色味は固定させて変えるんだったらもうまるっとそこがそこのブロックが全部こう、うん、変換できるような、
うん
うん、やり方をしてると。
そっか、じゃあ撮ってパッと見よく撮れたとかそういうのは一回捨てて、
うん、
もっと後で結局絶対編集をするわけですから、
うん、
そこに照準を合わせて設定しておくのがいいんですね。
で、
なるほど、
そうそうそう、撮って後で間違いなく自分で調整できるっていうことがそれも打ち合わせのタイミングで分かるじゃない、
はい、
撮ってすぐ欲しいのかとか、
うん、
1週間ぐらい猶予があるのかとかっていうのも全部、ね、打ち合わせの段階でその撮影の日とそれからお届けする日とっていうその、ね、スケジュールが 出るわけだから、はい、でその間であこれ調整できるなと思えば、うん、今みたいな取り方でいいし、うん、調整できないなと思ったらやっぱり、ね、取って出しになっちゃうじゃない、
はい、
うん、そうなると今度はローデータだけじゃなくて JPEG も同時に取らなきゃいけなくなるわけで、
うんうん、あローデータだけで撮ってます？撮影するときって
ケースバイケースなんだけど、うん、もうその日に PC で確認できたりとかするときにはもうローデータだけにすることもある。
あ、うん、そうなんか今ね、うん、ローと JPEG と両方撮ってたので、
基本的にはでもローと JPEG って両方ねあの撮っておいた方が安心度は高いんだけど、
うんうんうん、何があった時のなんか結局仕事でやるってなった時に絶対にこのデータを死守しなければならないみたいなプレッシャーもすごくあって、うんうん、なんかドキドキしました、
うん、そうだよね。だからそんな風にもう二度とこの機会がないっていう時には、うん、もうなんていうかな、僕らはローデータのこうダブルバックアップみたいな感じで撮ってたりはするんだけど、うん、まあ基本的にはローデータと JPEG これを洞察をするのが望ましくて、
うんうん、
洞察をするときにやっぱこう明るさとか、うん、ちゃんと最初の1枚ですごくこう微調整をちゃんとしてそれから撮らなきゃいけないと。
そこのね作業も、うん、ねまだあんまり慣れてないというか、うん、
なのであれだよね、その現場でモニターを見た時のファインダーの中の明るさ、
はい、
それから撮った後にあの背面モニターに出てくる明るさ、うん、そして家で帰った時の PC で見た時のあの明るさ、この印象っていうのをなんとなく自分で覚えておくようにしといた方がいいよね。
はい、確かに、
うんうんうんうん、そうすると、まあ、一番信用 しなければいけないのは PC で見た時の状況だから、うん、まあ、PC 自体 PC の、ね、そのモニターの、精度を高める必要っていうのも出てくるんだけど、うん、パソコンで見た時のその明るさが多分絶対的な明るさになってくるので、
はい、
それとファインダーの見え方っていうのをなんていうかなこう見比べておくとか、うん、あちょっとファインダーの方が暗めに出るんだなとかね、うん、あちょっとファインダーの方が、うん、あまあ、明るくなることはあんまりないんだけど明るめに出るんだなとか、なんかちょっとそんな風なね、うん、あの差を見とく、あ差を見てね、はい、なんとなく感覚的に掴んでおくのも、うん、これ職人技なんだけど、
はい、
あのいいのかもしれないね。
はい、ちょっと今後意識していきます。
まあそんな感じなのかな。で今ここで現像もできたよね。
はい、
でも書き出しはもう なんとなく これぐらいのサイズ感なのかなっていうのを、まあ、それこそチャッピーからヒアリングして、
うん、
まあ、でもちょっと大きめに送っといてもそうないですもんね。
そうそう、あの大きめに送っといてもね大丈夫だとは思うんですよ、うん
ね、パソコンあれば普通に見れますもんね、それが寝てる
ぐらいね、まあ、足らないよりはね、
足らないより
は、うん、まあでもねウェブはねそんなびっくりするほど大きくしなくても全然足りるんだけどね、
うん、
だからもうキャンちゃん使ってる5.2なんてもうオーバースペックもいいとこよ。
へ、
まあ、ウェブで言えばね、
うん、うん、
だって印刷だって十分足りるんだから。だから今皆さんが持ってるカメラってもうね贅沢の極みみたいなね、そんな感じなんだと思うの。
うん、
ただまあね、あの後でトリミングをしたりとか、うん、なんかこうちょっとね、大きめに伸ばしたいとかなんかいろんなことをするにはね少しやっぱりピクセルに余裕があった方がいいから、
そうですね、
うん、そういった意味でもメーカーもね、まあ、若干の高画素化というか、
うん
うん、で設定してるんだろうけど、まあでもウェブで言うとやっぱ贅沢よね。
まあね、綺麗です
よ
ね、うんうん、
ねえ、そうそうそうそう。
でもなんかそれを全部まとめて、
ね、
名前の付け方とかどうしてます？
名前
なんかフォルダとかもそうですし、
うん、
なんか画像一枚一枚に名前を付けられるじゃないですか、
はいはいはい、
どういうところを一番意識して名前付けてますか？
いつ撮ったかっていうことの方が僕ら的には大事で、
日付
、うん、なのでいつ撮った、ね、例えば今日だったら、ね、1月の9日に撮った1枚目2枚目3枚目みたいな感じになるわけじゃない、うんうん、そうすると0109アンダーバーの、0001から1000とか2000とか3000とかみたいな、
撮った撮影日を入れる、
うん、うん、なぜならばそれって何を撮ったかは、スケジュール帳で終えると思わない？
あ、終えますね。
自分今日何したかなとかっていうのはだいたい予定表とかにみんな入れてるから、
はい、
そうするとその日にどこ行ったかってぐらいは書いてあるじゃない、
うんうん、
そうするとあの時の写真って、どこだっけってなった時に、あの時何月何日だったっけ、あな、そうだそうだ1月の9日だってなったら、うん、1月の9日の日付を探していけば結構早くたどり着くと思うんですよ。
なるほどですね、うん、確かに日付と、まあ、場所なりその縁だったらどこどこの縁だと名前とかね、
うん、
入れて、うん、投資番号って、
うん、
0000、4桁、3桁、2桁、3桁ぐらい。
うちは割とね4桁いくことが多いから基本4桁。
ああ、納品する枚数によってってことですかね。
いやもうね4桁ベースにしといた方がね、はい、そこら辺ちょっとね、うん、あの松下部長にちょっと聞いてみたいと思います。
は
い、
どうぞ。
いやでもその大体ほぼほぼの足りる桁数というか、うんうん、がまあ1万行くこともまああるんですけど、1万以上行くこともまあありますけど、だいたいその撮ってから見てそのピンの部分だったりとかで弾いたりすると、だいたい1万以内に収めたいまあみたいなところがあって、でなのでまあマックス4桁ぐらいで、それは数百枚だったとしても基本変えずに
4桁は4桁
っていう感じにしてます。
そうですね、それはもうこの、はい、この人間、自分の人間のスタイルとしてやってった方がいいってことですよね、うんはい、確かに、
う
ん、
そうだね。そうそう、で、まあ、あとリネームって言って、うん、結局0から1までをきれいに投資の番号で入れたいじゃない、うんうんうん、だからそういったこととかも全部あのブリッジだったら簡単にできるから。
そうなんですね。
そうなので、だから例えば日付を入れたいんですか、その後4桁にしますか5桁にしますかとかっていうのも全部そういった設定もブリッジはしやすいから、うんうん、なので、ね、やっぱりリネームかけたりとか、うん、あのデータの確認そのものをねするのにはブリッジって結構適してるのかなっていう気はする。
なるほどですね、うんうん、NX だけでなんとかやりきっちゃってましたから。
まあまあでもねあのできるけど全然できるしね、うん、あの無料の、ね、アプリであんだけ の,、はい、あの機能って、うん、まあ各メーカー全部出してると思うんだけど、いやいや
ありがたいですよ、ね、
立派だなとか思うよね、うんう
ん、本当に使いやすいですし ね、
うん、で特にニコンで撮ったものってねそのまんまのカメラ設定が、うん、全部反映されるから、
そうですね、
すごくいいと思うんだよね。
うん、
うんうん、
いやまあでも本当にこればっかり何度もやっぱやっていかないと、
うんうんうん、
いけない部分もあるだろうなっていうか、ね、熟練度を高める、
そうだよ、ね、
作業なんだなと思ったんですけど、慣れていけばね、
そうそうそうそうそう、
手も早くなっていきますね、うん
うん、あとあれかな、もう一個言うあの言えるとすれば、
はい、
タクファイル便とかで、まあ、ギガファイル便か、うん、とかで送るじゃない、送ったデータは半年ぐらいはキープしておいた方がいいかもしれないね。
うん、うん、そうですね、
うんうん、
もうすぐ出せるように、
そう、なんか、うん、あの時のとか結構ね、
あります、
結構半年以内に言われることが多いから、
ダウンロードし損ねちゃって言う側、言う側だもん
なので、はい、うん、半年ぐらいは置いといてあげた方がいいかもね。
そうですね
結構言われるよね。
そうですね、
だからうちもそのなんて言うんだろうね、削除期限っていうのをフォルダーにちゃんと期限入れて、からその期限過ぎたら削除するよう
に
して
るんだよ。なるほど、フォルダーにも入れとくんですね、
う
ん、でも半年過ぎたら消していいんだ。逆になんかどこまで取っとくもんなんだろうってすごい思っちゃって、うん、
でもねそれはね、あのローデータは、うん、あのずっと昔のやつから取ってあるんだけど、
そうそう、編集して、うん、
変換したやつね、
なんかまとめたもの、
は
い、うん、これが結構厄介っていうか、うん、ある意味食っちゃうじゃないですかデータ。
そうですね、うん、
なるほどね、半年ぐらいは取っとく、
そんな風にしてね、半年ぐらいを目安にして、うん、順次削除していくようにして、
うんうん、
っていう風にしていくと、もしかしたらいいかもね。
そうですね、う
ん、まあハードディスクの余裕があればある分だけね残しておいてもいいと思うんだけど、
うん、
まあだんだん、まあ、我々ね本当数があるから半年が精一杯だよね。
そうですね、
はい、っていう感じなのかな。
はい、いや勉強になりますよ、本当にやったことないところで、ね、うんうん、なんかこんなこともできないんだなと思いながら、うん、でも楽しく、
ね、
う
ん、あとね、なんかねドロップボックスいいらしいよ。ドロップボックスってダウンロード期限がないじゃない。
あ、そうですね、
うん、なのでもしかしたら3ヶ月間の間はダウンロードできますよみたいな形で、
うん、渡しといて先方に、
そう、それで3ヶ月経ったらもうこっち側で削除するっていうふうにするっていう人もいる、うん、
確かに、
うん、
それはいい案かもしれないです、
うんうん、だから僕らもなんか不特定多数の人がある時期ね集中してダウンロードしたりとかする必要がある時はドロップボックスにするのよ、うん、なぜならば人によってその例えば 1週間とか10日とかあるじゃない、そのダウンロード期限にやっぱりねダウンロードしない人とか多いの。
いますね、うん、それは。
なのでだったらもう最初から1ヶ月間だったら1ヶ月間の間そこに置いとけばずっとこう
ダウンロードしてくれ
るできるから、どういうチームでこう動くかとかそういったことによってもね便利サイトの使い分けっていうのもあるかもしれないね。
うん、うん、そうですね、
はい。
いや本当になんか、うん、いろいろやり方があるんだろうけどまだ全然知らないんで勉強しますって、ね、でもなんかすごくいい、そういう意味ではね、
そうだよね、
年越しというか、うん、年末年始でしたね。ちょっと案件を増やせるように頑張ろうと思って。
お、まあ、うん、せっかくねこうやってね、はい、イソップで勉強して、
ね、本当にそう
ですよ、ね、いろんなとこでこう写真撮ってるんだからね、
はい、師匠方にね、
いやいやいや
顔に泥を塗らないように頑張って
泥でも何でも塗ってください。
しっかりと勉強させていただいて頑張ろうかなと、
はい、
うん、思います。
はい、
はい、ということでちょっと私のね悩みがたくさんあったので、今日悩みっていうか多分本当に分かる人にはもう今までたくさんやってる人もいればやったことない人もいると思うんで、うん、ね、ちょっと皆さんもぜひそういう形でちょっと納品をやってみていただいて、
うん、納品ごっこしてみるっていい
ね。納品ごっこ、納品ごっこまあでも本当そういうところから始まっていくなというのは思ったので、うん、はい、ぜひ今年もですねいっぱい写真となんかこう共に過ごして皆さんもたくさん写真撮ってたくさん写真を納品して、はい、どんどんお仕事にしていきましょうという話でございました。
はい、
はい、では今日はこのあたりでおしまいとさせていただきます。はい、2026年もどうぞよろしくお願いいたします。ご視聴いただきありがとうございました。
ありがとうございました。